Well, for those of you who were not here last night,
昨日の夜のセミナーを受けられなかった方のために
you can watch it later on the Hope Channel.
ご安心ください。Hope Channel のチャーチチャンネルに行けば、昨日の夜のセミナーもご覧いただけます。
Today we're just going to jump right into the third church.
では今日は第3つ目の教会に進んでいきたいと思います。
And this church is known as the compromising church.
この教会は妥協した教会ということで有名です。
So as just same as last night, if you can open your Bible to Revelation chapter 2.
黙示録の2章を開けてみましょう。
Pergamos was about 80 kilometers north of Smyrna.
スミルナから80キロ北に行ったところにペルガモというところがあります。
And it was the capital city of that Roman province of Asia Minor.
そしてその小アジアのローマ帝国のこの一部の都市だったんですね。
And a center of intellectualism.
その都市はこの知的な都市として有名でした。
That means there are a lot of very intelligent people there.
ということはとてもインテリな方々が住んでいたということです。
And it was, interestingly,
そして興味深いことに、
it was also a place, a center for the worship of Zeus.
ゼウスという、ですね、日本語では、
an ancient Greek god.
はい、ギリシャの、古代ギリシャのこの神ですね。その神の宗教の中心都市でもあったんです。
This god was a god of thunder and the sky.
はい、そしてこの神は、空の神、雷とか、空の神と言われていました。日本語ではゼウス
ですね。Legend,
で、この神はこのオリンパス山脈のすべてのこの宗教の神であるというふうに言われていました。
And Mount Olympus, of course, was a place you couldn't actually go to. That's where all the gods did their stuff.
はい、オリンパス山脈に実際には行けないそうで、そこにまあ神々がいた。
And if you go to the Berlin Museum,
ベルリン、博物館に行きますと、
you will find a part of that ancient altar, the building, it's huge, to the god Zeus.
このゼウスの神の神殿の一部がその博物館にあるそうです。
And you can see from this picture, that's just a small part.The place was impressively big.
はい。で、まあ、こんな感じなんだそうです。これがたった一部ですので、本物って言ったらもう、全体って言ったらもっと大きかったんでしょうね。
Okay. Now, the next, you want to write this down.
次、ちょっと筆記していただけますか?
So you can check later.
後で皆さんが調べることができるように。
Acts chapter 14.
使徒行伝14章。
Verses 8 through 18.
8から18。
Acts 14, 8 through 18. Look it up.
はい。14の8から18、後ほど見てください。
There's an episode there involving the pagan worshippers, in the city of Lystra.
リストラという都市でのこの礼拝のことが書かれています。
Pagan worship.
この礼拝はもちろん異教の礼拝です。
And, those people, they were all pagan. This is the type of stuff they worshipped.
はい。まあ、こんな感じの礼拝をしていたんでしょうね。
And, when they heard and saw what Barnabas and Paul did, they thought, these two men are gods. They've come down in the flesh.
で、その人たちがパウロと、そして、
バナバ
を見たときにですね、この人、この二人は神様に違いないと人々が思ったんです。
Barnabas, he must be Zeus.
いやー、この人こそが、このゼウス、
ね、
はい、ゼウスに違いない。
And Paul must be Hermes, Zeus's son.
そして、パウロの方は、そのゼウスの神の息子に違いない、と人々は勘違いしたんです。
Hermes.
はい、ヘルメス。
And, he was supposedly the messenger of Zeus.
はい、ゼウスのメッセンジャーに違いない、と彼らは思ったんです。
Now I'm mentioning all of this, and maybe you think, つまんないな、なんのこれ、っていう。と思ってるかもしれない。There's a point. This was very real.
はい。実際に起こったことなんですね。
はい。And we can see from that story that Zeus worshiped had a very strong influence on the people of that day.
何がわかるかというと、あの当時、あの地方でこのゼウス教というのが人々に強い影響力があったということなんです。
Yeah, for us, we just go and we think, well, how could they worship those stupid things? You know, look at that. The people, they were very intelligent people, and they were doing that.
今私たちがあそこに行ってこれを見学したらですね、いや、なんでこんな、いや、異教のこの、礼拝ができたんだろうってこう思うかもしれませんが、当時これをやっていた人たちはとてもインテリな、頭のいい人たちがこの宗教を崇拝していたわけです。
And maybe that's why Paul said something important in Romans chapter 1.
ローマ書の一章を見たら、今は見ませんけども、だからパウロがこう言ったのかなと思います。
Claiming to be wise, they became fools.
賢いと思っているが、実は愚かである。
Yeah, and here's an example.
これがこの例の一つですね。
You build something like this today.It would cost millions and millions of dollars.
今これを建てようとしたらもう何億とかかりますね。
All for something that wasn't real.
はい。で、その大金をですね、何に費やしているのかといえば、本当のものじゃない神に費やしているわけです。
That's what was going on in that part of the world.
そういうことがあの地方で、あの当時起こっていたわけです。
Now, prophetically, remember yesterday we talked of how these churches were real churches.But they also represent a period of Christian history, prophetically.
昨日お話ししましたように、この七つの教会は実際にあった教会です。それと同時に、七つのこの時代を、予言的な時代をこう表していると言いましたね。
So, what does Pergamus represent?
それでは、このペルガモの教会は何を表しているんでしょう?
It represents the church's compromise with the world.
世の中と妥協してしまった教会を象徴しています。
In the centuries just after the time of this guy.
皇帝ディオクレシアン。皇帝ディオクレシアン。
この時代のすぐ後。third century.
はい。だいたい3世紀ぐらい。
fourth century.
4世紀ぐらい。
はい。Historians say,The persecution of Christians was very, very hot during this guy's time.
歴史家が言うんですが、この人の時代はですね、このクリスチャンに対する迫害がかなり激しかった時代であると言っています。
But remember, Jesus' picture walking among the candlesticks, he's with his church.
でも覚えていますか?イエス様がこの七つの燭台の間を歩いているあの箇所。
What happened to him?
それでもこんなに迫害が激しくてもイエス様はちゃんと人々ともにいたんですね。で、この人はどうなったかと言いますと、
I'll tell you.
言いますと、
He died.
亡くなりました。
He's gone.
はい、もういないんです。
All we have is these a few relic remnants all chipped up and broken. He thought he was so great. He's gone.
はい、彼は自分自身がもう偉大であると思っていたんですが、まあ今ではですね、まああちこち欠けた、まあ、像が残ってるぐらいなんでしょうか。
He's no longer here.
この世にはもういらっしゃいません。
Even though people, you know, put incense and prayed like he was some kind of god.
でも今でも人はですね、
まあ、その当時、
あ、当時彼が神様だと思ってですね、そしてこの、線香をおこう焚いたりしたんですね。
Yeah, so it's an emperor worship.
はい。言い換えたらこれは、皇帝崇拝っていうんですかね。
Right. And he's gone, but the word of God is forever.
はい。でも人間ですからね、もう死んでしまえばそれで終わりです。でも神様の御言葉っていうのは死んでしまったり亡くなったりしてしまうことがないわけです。
Okay, so chapter 2 verse 12. We're going to look at that.
2章の12節。
It talks about a two-edged sword.
この中には、鋭いモロ刃の剣というのが出てきます。
That is part of the vision that John first saw Jesus in the beginning of Revelation.
黙示録の初めの頃にこのヨハネが見た幻の中に出てきます。
And this is what he saw.
これを見たんですね。黙示録1の16。口からは鋭い 諸刃の剣が出ており。
Interesting picture.
興味深い絵ですね。
I saw a painting that was made in the Middle Ages of Jesus, and you have this sword sticking out of it. It was really weird.
中世の時代に描かれたこのところの絵を見たことがあるんですが、もうなんかちょっと気持ちが悪いです。Now,
this is obviously symbolic.
もちろんこれはこの象徴的な言葉ですね。
A sword coming out of his mouth.
剣が口から出ている。
Well, what does the sword symbolize?
剣というのは何を象徴しているでしょうか。エペソ 6-17 御霊の剣、すなわち神の言葉を取りなさい。
Jesus himself is the word of God.
イエス様ご自身がこの言葉だったんですね。
Just think of it. This book you are holding in your hands.
さあ皆さんのお手元にあるこの聖書。
The words came from the mind and the heart and the mouth of God.
この中に書かれている言葉は神様の心の中、思いの中、口から出てきた言葉なんです。
And that word, like a sword, may sometimes cut our heart.
そしてその言葉は時には私たちの心をここで書かれている諸刃の剣のように切ります。
But it cuts to heal.
でもそれを切るのは癒すための切ることなんですね。
God forbid if you have a dreaded disease.
もし皆さんが大変な病気をお持ちでしたら、
The doctor says the answer is surgery.
いやお医者さんがこれはもう手術が必要ですとおっしゃったら、
If we do surgery, you can be healed.
手術をしたら治ります。
But I have to cut you.
でもそのためにはあなたの体を切らなくてはいけません。
You know, many people say, oh yes, he's a doctor, he knows. Please cut me.
はい。普通、あ、もう切っていただいて治るんだったらどうぞ切ってくださいと言いますよね。
Right?But when God's word cuts, stop it.
なんですが、お医者さんにはそう言うんですが、神様が癒す、あなたを癒すためにちょっと切りますねって言ったら、嫌だとこう抵抗するんですね。
We don't want to hear that.
そんなこと聞きたくもない。
You know, I'm a good person. Don't tell me I need
to. 私はいい人間ですから、もうあなたにそんなことされる必要ありませんと言ってしまう。
So something is going to happen here in this message to Pergamos that the sword's going to cut.
はい、ですのでこのエペソの人へのこのメッセージが神様のこの御言葉が切るということを、言っているんですね。
Pergamos.
はい、ペルガモの人たちに。
はい、verse
13. 13節。
Christ, like usual, he commends the church in Pergamos.
いつもの通り神様はまずこのペルガモの人たちを褒めます。
You've been faithful. You've faced serious heresies.
あなたは忠実でした。もう異端からに加わらないで忠実でした。
However,
しかし、
you failed to fully represent Jesus.
イエス様を正しく表すことに失敗しましたねとおっしゃるんです。
And, Pergamos was famous for this, temple of Zeus.
ペルガモは先ほど見たああいうこの神殿で有名なところでした。
Jesus goes on to mention Satan's throne.
そしてこう続けていくと、サタンのこの御座というのを言うんですね。
Right.
サタンの座があると13節に書いてあります。
Right. What's he talking about?
何のことでしょう。
Well, a throne is where a king sits and rules.
御座というのは、まあ、王様とかが座って国を統治するところですね。
That's where he does the commands.
そこで、人々にこの命令を下して支配していくところです。
That throne, Zeus temple, a lot of people following that. Satan was controlling things.
で、このゼウスのこの御座では、サタンがこの支配してですね、人々をこのコントロールしていたわけです。
And Satan has his throne in many false religions.
で実はサタンはいろんな偽りの宗教にこのサタンの座というのを設けているんですね。
And he also has his throne in many human hearts.
それだけではありません。人間の心の中にもサタンの座というのを持っています。
That's why we need God's word.
ですから私たちには神様の御言葉が必要なんです。
That's why we need things like revelation to reveal who's sitting on my throne.
だからこそ私たちには黙示録のようなすべての覆いを取り払ってすべてが見えるというこの書が必要なんです。
Satan's purpose is to deceive people.
サタンの目的というのは人々を騙してしまうことです。
And to lead them away from the truth.
そして真理から人々を遠ざけてしまうことです。
Away from God.
神様から遠ざけることです。
Away from true worship.
本当の礼拝から遠ざけることなんです。
Because if we are not worshiping God, we will be worshiping something else.
もし私たちが誠の神様を礼拝していないのであれば、私たちは偽りのものを礼拝してしまいます。
The great controversy between Christ and Satan.
イエスとサタンの大争闘なんです。
Between good and evil.
善と悪の戦いです。
Between truth and error.
真理と誤りの戦いです。
That conflict is about worship.
で、この、大総統の問題点は礼拝なんですね。
Notice what Jesus said.
イエス様がおっしゃったことを見てみましょう。ヨハネ 4-23。 しかし誠の礼拝をする者たちが霊と誠とをもって父を礼拝する時が来る。そうだ、今来ている。父はこのような礼拝をする者たちを求めておられるからである。
God is looking for those who will worship Him in spirit and truth.
神様は霊と誠とをもって礼拝する人たちを求めておられます。
What about you and me?
私たちはどうでしょう?
I think that's why we're here.
だから私たちは今この場に集まっているんですね。
Well, I came because my friend invited me.
ああ、友達に誘われたから来ました。
I came because, the church member said you should go.
いや、私は教会からあなたが行きなさいって言われたから来ました。
I came because I had nothing else to do.
いや、私は他に何もすることがないから暇つぶしで来ました。
yeah, no, no. You came because God brought you.
ひょっとしたらいろんな理由があるかもしれませんが、それらは全部そうじゃないんですね。実は私たち一人一人全員が神様によってここの場に集められたんです。
And every week when we go to churchIt's God who guides us there.
そして同じように毎週教会に行くというこの行為も、実は神様が毎週私たちを教会へと導き入れてくださっているんです。
When you open your Bible for study with prayer, you are a part of worship.
祈りを持って聖書を学ぶとき、私たちは礼拝をしているんです。
Very important.
とても大切です。
Now this idea of Satan's throne.
さあ、この、サタンの座ですが、
It reminds me of a vision that Ellen White had a long time ago.
エレン・ホワイトがずっと前に見たこの幻を思い出します。
She wrote it in the book Early Writings.
初代文集の中に書かれています。
Chapter 10.
10章です。
In that vision,
この幻の中で、
she saw God the Father and God the Son.
父なる神と子なるイエスを見ます。
And they were on the heavenly throne.
そして天の御座にいらっしゃいます。
And then she saw two different groups of worshipers.
それから二つのグループの礼拝者のグループを見ます。
Some of them were bowed with deep interest.
ある人はもうここ、はい、人たちは心からこの謙虚に、深く深い思いで礼拝をしています。
And some others stood by, not interested, just, yeah, yeah, but they're there.
他のグループたちはその場にはいるんですが、まあ、こう、リラックスしてですね、あまり関心も示さず、この、ラフな感じでいます。
In other words, they, you know, they were there not really for worship, just for, hanging around together.
言い換えると、このグループの人たちは、礼拝のために来ているのではなく、まあ、ただそこにいるという感じですね。Mm.
Then something happened.
で、あることが起こります。
Christ and the Father arose and went into the most holy place.
父なる神と子なるキリストが立ち上がって、至聖所の方に移ります。
And those who were most interested, oh, they got up and they followed him. In faith, they followed him.
そして心を低くして、深い思いで、関心を持ってお礼拝していた人たちは、神とキリストが移動したことに気がついて、その人たち、二人についていきます。
In other words, that group had been studying. They understood something changed in the ministry of Christ. He's now in the most holy place.
言い換えると、この深い思いで礼拝していた人たちは、聖書を深く学んでいたので、ある時点でことが起こって違う状況になるということを心得ていたんです。
His ministry is now the investigative judgment.
神様のこの働きが、ここからは、中変わるということをしていたんですね。
Investigative judgment.
はい。ですね。はい。調査審判に移る、mm. ということをちゃんと分かっていたんです。
Remember, the vision was symbolic.
はい。この幻は全部象徴的な幻なんですが。
A symbol of real things.
この象徴は本物の象徴なんですね。
What happened to the careless group?
はい。それではもう一つのグループはどうでしょう。
Oh, they didn't follow.
彼らはこの神様とイエス様が移られたその後にはついていきませんでした。
They didn't even notice he had moved.
というか、二人がもう移動されたということすら気がつかなかったんです。
They just kind of stayed there, kind of bowed down, and hey, you know, just, you know, or sleeping or something.
まあ何をしていたかわかりませんが、寝ていたのか、まあ礼拝をしている格好をしていたのかわかりませんが、気がつかなかったんですね。
And the first group, they prayed to Jesus, give us your Holy Spirit.
で、こちらの一緒についていった方はですね、神様どうぞあなたの聖霊をくださいと祈っていました。
What about the careless ones?
こっちのグループはどうでしょう?
That's just a summary.
これ幻を今まとめてお話ししているんですが、
はい、It's shocking.
その次にホワイト夫人が見た幻がこれでした。初代文集からです。私は御座の前でまだ頭を垂れている人々を見ようと思って振り返った。彼らはイエスがそこを去られたことを知らなかった。サタンは御座のそばで神の働きを行おうとするかのように見えた。私は彼らが御座を見上げて、父よ、あなたの霊をお与えくださいと祈るのを見た。するとサタンは彼らに汚れた力を吹き込むのであった。それには光と多くの力とがあった。しかし温かな愛、喜び、平和はなかった。サタンの目的は神の子供たちを欺いて彼らを引き戻し惑わすことであった。
That's shocking.
ショックですね、この幻。
They think they are worshiping, but they're actually worshiping at Satan's throne.
このグループは自分たちは神様を礼拝していると思ってたんですね。でも実はそうではなく、サタンをお礼拝していたわけです。
Satan's throne.
サタンの御座を礼拝していたわけです。
Right? Because Satan came in and counterfeited himself.
なぜなら、サタンは来て、人々をこう欺いたからなんですね。
And that, this message, you know, we can't say more about this. This is worth, a whole seminar.
はい。これ以上時間を費やすことはできないんですが、これに関して。これだけでも、もう3日間かかりますね、お勉強。
Because this vision has a piece of the answer to some of the things we are seeing happening in the church today.
なぜなら、この幻は今、この教会にも起こっているからなんです。
はい。Now we jump to verse 14. Revelation 2:14.
では、黙示録の 2-14 に。
Here Jesus points out some of the dangers in the Pergamos church that needed to be fixed.
ここで、イエス様はペルガモの教会にこう改善をしないといけないことを指摘します。
The two-edged sword is starting to cut.
モルハの剣がですね、切り始めたんです。
And one of the things he refers to is the doctrine of Balaam.
そのうちの一つは真ん中ぐらいにありますけども、バラクの教えというのがありますね。
You may wonder, what in the world is that?
さあ、これどんなものでしょう。
Well, maybe you remember, this man appeared in the Old Testament.
旧約聖書にバラクって出てきました。
He was a greedy false prophet.
この人は偽預言者で貪欲な人でした。
He was asked by an enemy king to go and curse Israel, God's people.
神の敵からですね、この呼ばれてですね、神の民を呪いなさいと言われるんですね。
You know, and he probably said, how much?
おそらくバラクはですね、あ、いいですよ、いくらくれますかって言ったかもしれません。
Yeah, the Bible says, he says, well, I don't know, I can only say what God tells me to say, but how much? You know,
でもそんなにおもむろに言うとあれなので、あ、私は神様が言いなさいと言ったことしか言えませんけど、でもいくらくれますかみたいな感じだったかもしれません。
You can read his story in Numbers chapter 22 through 25.
書き留めてくださいね。このお話は民数記の22から25章に載っています。
はい。And, 2 Peter 2:15 mentions him.
もう一つ、ペテロ第二の手紙 2-15
mentions him.
彼のことが書いています。
And Jude verse 11.
ユダの11節。
はい。But Balaam didn't just stop with, wanting to do what the enemy king said.
でバラクはあの時この神の敵が言ったことをやるだけではなく、
He went and opened his mouth and God put a blessing instead of a curse.
はい、あの実際にあの言われたことをこうやろうとしたんですが、神の民を呪うどころかこの神の民に祝福しか口から出てこなかったんですよね。
And the enemy king was furious. What are you doing?
そしたら敵の王は怒ってですね、あんた一体何してるんですか。
まあ言っただろ。I told you before. I can only say what God told me.
王様言ったでしょ。神様が言いなさいと言ったことしか言えないんですよ。
Okay. Well, maybe the spot was bad. Let's go over there and do it again.
ああ、多分場所が悪かったかも。じゃああっちでやってみてください。
You know, when Balaam first asked God, "Should I go?" God said no.
でもこの前にバラムはこのことに関して。神様、敵の王様からこれをしなさいと言われたんですけど、行くべきでしょうか、行くべきでないでしょうかと聞いてですね、行くべきじゃないと言われてるんですよね。
はい、It's an interesting story.
はい、言われてるのにやったというのはまたね、興味深いことです。
So he failed. He could not do what the king said.
まあ、というわけで、この敵の王様の言っていることをすることはできませんでした。
But later he had another plan.
ところが後ほどもう一つ計画があったんです。
What plan was that?
どんな計画でしょう?
This plan succeeded.
こっちの方は成功しました。
Not to curse Israel, but to lead them astray into pagan worship.
神の民を呪うことではなく、神の民を神様から引き離してしまう。Okay. ということに成功したんです。
Now, we'll read out loud only the Japanese, and the words are a little small, so you'll have to read the English along there.
日本語だけで読みますけども、希望への光です。最初、イスラエルの人と、これらの異教徒との間には、ほとんど交渉がなかったのであるが、やがて、ミディアンの女たちが、密かに宿営に出入りするようになった。彼女たちの出現に、警戒の色を見せるものもなかった。また彼らのすることが目立たないように行われたためにモーセの注意もこれに向けられなかった。この女たちがヘブル人と交わる目的は彼らを騙して神の律法に違反させ異教の儀式と習慣に注意を引き偶像礼拝に誘うことであった。こうした動機は友愛という名目のもとに隠されていたため民の守護に当たる者たちでさえそれに気づかなかった。
Women used to mislead the Israelites into false worship.
ここでこの敵はですね、女たちを使って神の民をこの偽物の礼拝に誘導してしまったんです。
Is Satan somehow using women today to do something similar?
さあ今日はどうでしょう。サタンは女たちを使ってこの神様から人々を離すことをしているでしょうか。
That's a topic for another time.
これもまた別の時に3日ぐらいかけてお話ししたい内容ですけども、
は
い、
Notice what they did. They seduced them.
さあここに、彼らを騙して
騙してじゃなくて seduce、
はい、まあ彼らをこの誘惑してっていう言葉なんですね。日本語では、はい、ここ日本語にはこれ書かれてないんですが、英語では彼らをこう誘惑して魅惑してという。
Ladies, you have a great power to seduce men if you allow yourself to be used by the devil.
女性の皆さん気をつけてくださいね。もし私たち女性がサタンにこの明け渡すならば、サタンは私たちをこの神の民を騙してしまう 誘惑してしまう、神様から引き離してしまうために使われてしまうんです。
男、
あ、特に男性ですね。
男、はい。Remember the story of Samson?
サムソンもそうでしたね。
Very strong, you know?
とても強い人でしたが、
デライラ comes.
デライラが来て、
弱虫になっちゃった。What happened?
はい、どうしたんでしょう。
Remember the story of the wisest king Solomon?
ソロモンもそうでしたね。一番賢いと言われていた。
He had wives and other women 1,000.
ねえ、そばめつばめ、1000人ですね。なんて言うんですかね、合計。
If he promised to visit and spend time with them.Each one, every day.
毎日一人ずつ訪れたとしても、
How many years would it take?
何年かかるんでしょうね、全員回るのに。
And then he gets to the end. あ、もう終わったか。あ、じゃあまあ一番にまた戻ろうかっていう。もう年取った。How can you do? Women.
はい、女性。とても重要な地位にいます。
The good news, though, is that God uses the symbol of a woman for His church.
で、良い知らせはこれなんですね。神様はこの女というその言葉をですね、教会を象徴するためにも使われているんです。
Many years ago,
何年も前に、
when I was much younger,
もっと若かった頃に、
今39だから、much younger, I was going to a swimmingplace in Osaka for exercise.
はい、運動が足りていなかったので、水泳を始めました。大阪で。
はい。And one day I was sitting in the lobby drinking water.
で、ある日ロビーで水を飲んでたら、
After swimming,
泳いだ後ですよ。
And suddenly this lady was sitting across from me.
この知らない女性がですね、私の前に座っていたんですが、
Staring at me.
私のことをじーっと見てるんです。
And I said, Oh.She was in the swimming pool earlier.
あ、で、あ、前に、私より前にスイミングをしてた人だって気づきました。
She was staring at me then too.
で、その時もプールの中で私の方を見てたな、そういえば、と思って。
You know, and when somebody stares at you, how do you feel?
で、誰かからこうじーっと見られるって嫌な気持ちですよね。
気持ち悪い。Anyway, and then she came and she said, 兄ちゃん、本当に言ったよ。She said,あなたかっこいいね。You're so handsome.
はい、目が悪かったんですね、この女性きっとね。
And I knew immediately she's lying.
はい、それを言われた時に、あ、この人嘘をついてってすぐ分かったんです。
I saw myself in the mirror that morning.
いや、今朝ちゃんと鏡を見て自分の顔を見てきましたから、嘘ついたこの人と思ったんです。
And then I realized instantly what she's trying to do.
で、すぐに分かったんですね、この人が何をしようとしているか。
You know, if I had stayed there like an idiot and talked to her, I probably would have been, go somewhere I don't want to go.
もし私が愚かなもので、そのままずっとその場に一緒にいてですね、会話を始めたら、おそらく自分はですね、この女の人に首の、鼻の輪をつけられてですね、引っ張っていかれたことだと思うんです。
Instead, I think I told her, oh, hi, hi, nice day, have a good day, bye. I took off.
ですので私はすぐにですね、ああ、そうです、まあ、適当にごまかしてですね、じゃあさようならって言ってすぐに逃げました。
And I got on my 50cc motorcycle.
はい、で、なんて言うんですかね、
オートバイの 50cc の
軽のバイク。
And even though you're supposed to go 30, I went 60. Gotta get out of here.
それに乗ってですね、本当は30しか出したらいけないんですけども、60ぐらい出して急いで、はい、逃げました。
Run from evil.
はい、聖書にそう書いてあるんですね。悪から早く逃げなさいって。
そう、はい、that's a very important word for foreigners to learn.おはようございます、はい、と逃げろ、
はい、外国の方この2つの言葉今日覚えて帰ってくださいね。
はい、さよなら、それも good. So Midianite women were coming in. 兄ちゃん handsome ですね、 all of that stuff. They believed it.
だからそういうようなことがですね、ミディアンの女たちが神のためにしたわけです。
And, oh, by the way, we have a very exciting festival. Why don't you come?
ところで、お兄さん、今日は、とてもいいお祭りがあるんですけど、一緒に行きません?
Really? Yeah, lots of beautiful girls there.
綺麗なお姉ちゃんもいっぱいいますよ。
And free food.
しかも無料で食べ物食べ放題です。
All you can eat.
もう何でも食べていいんですよ。一銭も払わなくていいんです。
Really? Oh, and you can drink all kinds of stuff.
またいろんな飲み物も用意されていて。
And a very nice entertainment.
もうとてもいいエンターテインメントも用意されています。
Yeah, you know, they'll have people singing and dancing.
もう歌も踊りもあるから来てみてください。って言って輪をかけられて引っ張っていかれました。
What the story says, disaster for God's people.
はい、それによってこの神の民は大変な災害を被るわけです。
and I imagine,
で想像ですけども、
if Balaam saw that,
バラムがこれを見たら
he would have had one word.
一言きっと言ったでしょう。
よし、He did it. He succeeded and probably got the money.
はい、敵の王様から言われた目的を達成したから、まあ大金が入ってきたことでしょう。
Check out this continuing quote.
続きを読みます。バラムの提案によってモアブの王は神々を称える大祭を催すことに決めた。そしてバラムがイスラエル人の参加を促すということが密かに取り決められた。イスラエル人は彼を神の預言者とみなしていたので、この目的を果たすのは造作なかった。大勢の民が彼と共に祭りを見物した。彼らは禁じられた場所に足を踏み入れ、サタンの罠に捕らえられた。歌と踊りに浮かされ、異邦の女たちの美しさに魅せられて、彼らは主の忠誠心を捨ててしまった。
It's not in my notes, but I can't pass this up. Okay, notice here. Great numbers of people joined in going to the festivities.
ここに多くの人たちがこの祭りを見物しに行ったって書いてありましたね。
That means a lot of church members went there.
言い換えると、たくさんの教会員がこの祭りに行ったっていうことなんです。
And they knew we shouldn't be going there. I shouldn't be here. But it sure is fun. So what's going on?
はい、その間にいるべきじゃないところに いたということもよく分かっていたんです。行ってはいけないということも分かっていたんですね。
Were they worshiping God there? No.
そこで彼らは神様を礼拝していたでしょうか。
Were they praising God there? No.
そうではないですね。
Were they preaching and studying the Bible? No.
誠の神を賛美し、聖書を学んでいたんでしょうか。
Then what are you doing there?
じゃあ彼らは神の子たちは何をしていたんでしょう、そこで。
So,The quote continues, they ventured upon forbidden ground.
ですね、禁じられた、どこに書いてありましたっけね、どっかに書いてある、ありましたね、4行目、彼らは禁じられた場所に足を踏み入れたとありますね。
There was a sign in their heart that said, don't go there, don't enter.
心の中に、彼らの心の中にちゃんとサインはあったんですね。そこに入ってはいけません。立ち入り禁止というサインが。
What did they do?
だけどどうしたんでしょう?
Yeah, うるさい。And they just went in.
無視して入りました。
Yeah, you're legalistic. Get out of my way.
あなたは本当に立法主義だから、
right?
と言って。
Oh, and then notice, are you ready? They were beguiled. What does that mean?
彼らは、はい。足を踏み入れという部分ですね。
踏み入れじゃない。Beguiled, they were deceived.
ああ、見せられか。
Last sentence.
Last sentence. はい。見せられて。
In other words, they were, like under, some kind of spell. Hypnotized.
はい。これ言い換えると、まるで催眠術にかかったかのように。
How?
こう騙されて見せられて
how did they become like this?
どうやってそういう風になっちゃったんでしょう。
Music and dancing.
歌と踊りですね。
What is it that many churches are importing now?
さあ今の教会を見てみましょう。どういうことを以前はなかったのに外から取り入れているでしょうか。
Music that doesn't belong in church. Bringing it in.
神の教会に属さない音楽が取り入れられ、
and you just call it praise music. Then it's okay.
もう名前だけ変えて praise song って名前だけ変えて OK みたいな感じで取り入れられて、そして踊りとあります。
Just call it praise dancing.
Praise dancing って言えばいいんじゃないという感じで取り入れられ。
I when we were living in California,
カリフォルニア住んでる時に
used to listen to, they had a Christian radio station.
アメリカではこのクリスチャンのラジオ番組とかテレビの番組があるんですが、
いくつかある。で、I was one I was listening to. There was a man. He seemed pretty solid in his teaching.
私はそのあるラジオのクリスチャン番組をこう聞いていたんですね。その話している人はもう本当にこう聖書に忠実なように聞こえました。
He's not an Adventist, but he's close.
アドベンチストではないんですが、アドベンチストが信じていることとほぼ同じなんです。
So, like.
なので、この人ってどんな顔をしているのかちょっと見たくって。
And they said they had a service on Sunday evening.
日曜日の夜に、まあ、集会があると聞いたので、
so、I went there.
行ってみたんです。
Not far from where I lived.
近くでしたので。
Right around the block. I'm not going to say. Never mind. It's going online. Right around. So I went in. Huge place.
そしたらすごく大きな立派なところで、
And inside I heard some music.
ところが中から音楽が聞こえてきたんですね。
Are they having a concert? What is that?
あれコンサートかな？なんだろう。
So I went through the side door.
で横の扉から、
And I entered as a room two times as big as this.
入ったらこのお部屋の2倍ぐらいの大きな部屋がありました。
Nobody was there.
誰もいませんでした。
It was an overflow room.
ここはオーバーフロールームって言って満員になったら入れなかった人が入る夜部屋です、ね、
so, front.
でそこには大きなテレビ画面があって
the
教会堂の中で前でやっていることが全部その画面で見れるようになってました。そこには10名の女性が前で前にいて、
dressed, I don't know what you call that stuff. It's the same kind of material they use for wedding veil. You can see through it, you know.
なんかウェディングベールみたいな、こうなんかスケスケのふわふわのものを身にまとっていて、
and they were all on the stage jumping around.
そしてこの12人の女性がそれを着て踊ってるんですね。
I've never seen that before. Ah.So that's what they call praise dance.
で、そんなの今まで見たことがなかったんですね。それを画面でこう見て、あ、これがプレイズダンスっていうやつなのかと思ったんです。
And I thought, am I in the right place?
で、私は、こんなところにって、いていいのかしらと思ったんですね。
The sign out front had the guy's name on it.
で、そうじゃなくて、自分は違った場所に来ちゃったかなと思ったんですね。ラジオで聞いているその聖書に基づいたお話をする方の教会じゃないかもしれないと思ったんですね。ところがお部屋の前にはその牧師さんの名前はサインに書かれていたんです。
I looked at that and I was just so disappointed.
それでですね、その画面で見てもうがっくりきました。
That's what I went home.
ですので、もう教会の中には全然入らないで、その人にもお会いしないで、その画面を見て、踊りを。
And I never listened to him again.
がやってるというのが分かってですね、もうすぐに家に帰りました。それからそれ以降、その先生のお話、ラジオで聞くことはありませんでした。
All of this truth, but then there's a mixture with other things.
言っていたことはもうほぼ正しい、この聖書の教えだったんですが、たった一つ、間違いが入っていたんですね。
Yeah, somebody comes to you and says, Are you thirsty?
誰かが、あなた、
hey,
喉乾いてますか、
nice cool water.
はい、冷たいお水どうぞ。
Oh, thank you so much.
ありがとうございます。
はい、oh, by the way, there's a little bit of poison in there.
はい、差し上げますけども、ほんのちょっぴりだけ毒が入ってますからね。って言われたらどうですか、
飲みますか。But it's only, you know, less than one drop.
いや、でもその、もう、このコップのほんの一滴ぐらいですよ。
Do you start asking what kind of poison?
そしたら皆さんどうですか、
kind of
その毒ってどんな種類の毒ですかって聞きますか、
yeah,
これはこの毒は人を殺してしまいますかとか聞きますか。
98% truth, but if there's 2% error mixed in, it's deadly.
聞かないですよね、飲まないですよね。それと同じなんです。聖書の教えが例えば 80% 正しくても
98%
全
然違うよ
98% 正しくても残りの 2% が間違いが入っていたら、それは人を殺してしまうんです。
殺してしまうというかこれ、ね、And the next thing you know, you're doing that in your church. You think, 素晴らしいじゃない。 It's not biblical.
はい、聖書に基づかないものが入っている場合、気をつけてください。それがたとえほんの 1% だったとしても関わらないでください。
Now, this is one more quote next.
もう一つ。
Notice the continuing process down.
はい、ここからですね、下降線をたどることを読みますね。はい、一緒になって陥落に身を委ねるにつれて、酒が感覚を曇らせ、自制心を失わせた。情欲がすべてを支配し、みだらな思いで良心を汚した彼らは、進められるままに偶像に膝をかがめた。彼らは異教の祭壇に犠牲を捧げ、最も堕落した儀式に参加した。この害毒が恐ろしい伝染病のようにイスラエルの宿営に広がるには長時間を要しなかった。戦いにおいて敵を征服したはずの者たちが異教の女の惑わしに負けてしまった。
When you go home, please read Patriarchs and Prophets chapter 40 for the rest of the story.
このお話の前後を家に帰ったらお読みください。観難から栄光への40章です。
はい。Back to Revelation.
はい。では、黙示録に戻ります。
2 verse 14, Jesus mentions eating meat that was sacrificed to idols.
14節の後半に、偶像に捧げられたものを食べているところが出てきます。
Yes, last night we mentioned the early church had forbidden doing that.
昨日の夜はそれをしてはいけないと禁じられているということを学びました。
The church leaders, Christian church leaders had decided that.
クリスチャンのこの指導者たちがそれを決めたんです。
はい。The disciples of Jesus were in that decision-making group.
はい。そしてその決議をする中には、イエス様の弟子たちもいました。
はい。使徒行伝15章に書いてあるね。Acts 15. Refraining from meat offered to idols was refraining from meat that was used in pagan rituals.
この偶像に捧げられたものを食べないということは、食べることを禁じるということは、偶像、異教のこの偶像の
犠牲。
はい。犠牲を食べてはいけないということなんですね。
Vile and immoral rituals.
はい。この汚れた、みだらな、この儀式ですね。
Now, in Acts 15:20, 読まない?
使徒行伝の 15-20 見ませんけども、
It says they should not eat meat from animals that were strangled.
首を絞めて殺された動物の肉を食べてはいけない。
Why not?
なぜでしょう?
Because the blood was still in the animal.
その死んでもですね、血は動物の体の中にまだあるからです。
The way for slaughter, the kosher way, was all the blood out.
はい。で、まあ、清いと言われている動物の屠殺の仕方は、首を切って、そして血を全部出すことです。
ひどい。Why are you eating meat then?
はい。
はい。Blood, eating blood was forbidden by God.
はい。ですので、この、
eating blood was forbidden.、
はい、血を体に取り入れるということは禁じられているんですね。
これです。
はい。あなた方は脂肪と血とを一切食べてはならない。
Both are unhealthy.
両方とも脂肪も血も体に悪いんです。
God knew it would cause serious health conditions.
神様はこれを取ると私たちが大変な病気になるということを知っていたんです。
He wanted his people to be healthy, to be a witness.Of what it means to follow God.
神様は私たちに健康で、そして人々に、神様はどういう方かということを正しく表してほしいと当時願われていたんです。
So these Old Testament health laws are still applicable today.
ですので、旧約聖書に書かれていたこの健康に関するこの原則は今の時代も当てはまるんです。
And in 1863,
1863年、
Ellen White had a health vision.
エレン・ホワイトは健康の幻を見せられます。
Which became the Adventist Church hospitals, health food, everything.
その幻がゆえにアドベンチストは病院や食品工場を持っているわけです。
And a healthier lifestyle.
そして、人々よりも健康的なライフスタイルを持っています。
Because Christians had gotten off track.
何千
年もの間、クリスチャンたちはこの神様が最初に計画された健康的なライフスタイルから程遠い存在になった
んです。Don't worry, eat anything, just pray over it. That's what the Bible. No.
そんなこと何も気にしなくていいんですよ。ただお祈りして何でも食べたらいいんですよ。って言うんですが、そんなこと一つも聖書には書かれていません。
Remember, for thousands of years, Christians did not have their own Bible.
何千年も前に人々はクリスチャンたちは聖書自分の聖書というのを持っていませんでした、ね、ですから教会が言ってることに従っていくしかなかった
で
残念なことにこの教会が言っているほとんどのことが聖書からではなくこの伝統や言い伝えに基づくものだったんです
so, people,
なのでクリスチャンが一番健康な存在ではなく一番健康の悪いものになってしまったんです。
So God's purpose was to bring his church, to bring his remnant church back to a healthy witness.
ですので神様はこの残りの民を残りの教会をそういったところから招き出してそして世で健康的なこの証人を願われているんです。
Sometimes I see on television programs talking about health. They're talking about what we are supposed to be talking about.
今日本では健康ブームです、テレビを見たらもうあっちでもこっちでも健康を話しています。その内容を見たら本当だったらこれ全部 SDA が一生懸命言っているべきなことなのにって思います。
And some of the things they say, oh, it's good, 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 good. Not good. They have some weird ideas.
でもテレビの番組は危険です。いいことをたくさん言うんですが、やっぱり違うことも言ってるんですね。これはいいですよって言うけど、本当は聖書によるとこれは口に入れては入れない、いけないものを、これいいですよってテレビは言います。
It'll tell you it's good to eat nori.
例えば、ある番組では、海苔いいですよ健康に。
You go to the store the next day?
で、次の日お店に行くと、
No nori.
のりがお店から消えてしまっているとか。
Wiped out. It's さあ、ちょっと、the previous night's program. Very powerful influence on people.
はい。前の日にそれをテレビで言ってたらしいんですね。テレビの影響力、すごいですね。
And the people want to know about health.
ということは反対から言うと人々は健康に関して知りたいわけです。
Where is the message of Elijah today, the Adventist? What are we doing?
さあ、エリアのメッセンジャーはどこにいるんでしょう？メッセージはどこにあるんでしょう？私たちがそれを言っているべきだったんです。
The rocks are crying out.
岩も石も叫ぶんです。
God's people?
神の民？叫んでるでしょう。
It's a sad picture, but it's true.
悲しい現実ですね。
はい。Jump to verse 15.
15節。
There were some in the church who also accepted the doctrine of the Nicolaitans. We talked about that last night.
昨日お話ししましたように、教会のある人たちはニコライ宗を報じていると書いていますね。
はい。Very terrible.
ああ、恐ろしいことです。
Then verse 16. 16
節。
They were told to repent.
悔い改めなさい。と言われます。
Repent means turn around. You're going the wrong way.
悔い改めるというのはどういう意味かというと、間違った道を行っているので U ターンをするという意味です。
It's time to be real, to be faithful to the Bible and Jesus Christ.
もうイエス様とこの聖書に忠実であるという道を行く時だということです。
And for those who refused, he was saying, repent. Turn around. Stop it.
それを拒絶する人たちはにこの悔い改めなさいと言っているんですね。
And verse 17, he promises them to receive the hidden manna.
そして17節、約束されますか、イエス様は、隠されているマナを与えようという約束。
Who receives it?
誰が受け取るんでしょう。
Those who overcome.
勝利を得るものなんです。
Remember, manna was a miracle food provided by God.To the children in the wilderness.
マナというのはアラノで神様から与えられた奇跡の食べ物ですね。
It contained everything they needed for a healthy life.
そのマナの中には人間が健康に生きるためのすべてが含まれていました。
Best of all,
で、一番いいのが
It was free.
あ、 無料だったということ。
Every day.
毎日無料で食べれた。
Exactly what you need.
人間の体に必要なものがぴったり入っていた。
Yesterday I was hungry. I get some more today. It's okay.
昨日あの分量だったらお腹がちょっと空いてたので、今日はもうちょっといただきましょう。それでもよかったんです。
Yeah, free.
無料です。
No one got sick.
誰も病気になりませんでした。
Their clothes didn't wear out.
またお洋服もですね、衣服もあの古くならなかったんですよね。40年間アラノをさまよっていても。
When they entered the promised land, the manna stopped.
彼らのが神の約束された地に入った時にマナーが止んでしまったんですね。降ることが終わったんです。
The Bible is well in the Bible when a person's character changes.Their name changes.
聖書の中では人々の品性が変わったらその人の名前も変わっていきましたね。
You know, here it's talking about a different a white stone.
で、ここではですね、白い石が出てきます。
In the old days, a judge would have a white stone and a black stone. And if you were innocent and released, the white stone it was a decision. Let him go.
これはですね、この古代ではこの裁判官が判決を下すとき。黒い石と白い石があってこの人が無罪であるのならば白い石をこう出したんですね。
If you're guilty, black stone.
有罪であれば黒い石をこう出したんですね。
You know, anyway, very beautiful. We jump ahead here, to the next church, Thyatira.
はい、ということです。ではちょっと急いでテアテラの教会に行きます。
はい、It is the, corrupt church.
この教会は堕落した教会。
And this town was located 64 kilometers southeast of Pergamus.
ペルガモから、
64キロ
南東ですね。
はい。It was known for dyed goods.
ここはこの染め物で有名な町でした。
Especially purple and wool.
紫とそしてこの羊毛ですね。
Acts chapter 16 talks about a lady named Lydia.
ちょっと書き留めてください。使徒行伝16の14に、ですね、女性が出てきます。Lydia. ルディア。
16:14. And it says she was a seller of purple and she was from Thyatira.
そこにこのルディアという人は紫布の商人であってそしてティアテラ出身であると書かれています。
She accepted the gospel along with her household and they were baptized.
この人はイエス様を受け入れてまた家族の人も受け入れたんですね。
So not everyone in Thyatira was bad.
ですのでティアテラのみんなが悪かったというわけではないんです。
The message begins by these, with these words.
そしてこのメッセージはこのような言葉で始まります。Right.燃える炎のような目と光り輝く真鍮のような足。
An intense gaze that can see right to your heart.
いやもう凝視しているこの視線ですね。心の中に突き刺さるような視線。
And those bright, brassy looking feet, pure and powerful with God's message.
光り輝く真鍮というのはもう純粋で、パワフルな神様のこのメッセージ。
Thyatira can symbolize the Middle Ages, the Dark Ages for the Christian history.
テアテラはクリスチャンの歴史上のこの暗黒時代を表しています。
And it can also represent the Reformation that was growing.
そして同時に宗教改革が始まっている、進んでいるところ、時代です。
Church in the Dark Ages emphasized tradition more than scripture.
暗黒時代の教会はこの御言葉よりも言い伝えや伝統を重んじた時代ですね。
The church in the dark ages was more pagan than it was Christian.
そしてクリスチャンよりもこの異教徒がたくさんいたところです。
We jump to verse 19.
19節。
What does Jesus say?
イエス様が何とおっしゃったでしょう。
I know your works.
私はあなたの技を知っている。
Just like yesterday.
昨日のと同じですね。
はい。That's a good thing.
いいことですね。
Because He knows when we are working and struggling for Him, even though nobody else cares.
他の人が全然知らなくても、また気にかけてくれなくても、イエス様はそれらをすべて知っているということ。
And in Thyatira, there were people who were tolerating evil.
そして寺々では悪に耐え抜いている人たちがいました。
And toleration like that threatened to bring disaster to the church.
それは、教会全体に大きな被害を及ぼすものでもありました。
Then in verse 20, Jesus condemns their attitude towards the paganism infiltrating the church.
20節に行くと、イエス様はこの偶像礼拝に対する彼らのこの行いを責めています。
Not just in the church practice, but in the lives of the members.
教会だけでなく、教会員一人一人のこの偶像礼拝的な行いですね。
And specifically, he mentions that woman, Jezebel.
そしてこの中にはイザベルという人が出てきます。
Remember her?
覚えてますか?
The wicked queen, wife of Ahab, the wicked king.
アハブ王のこの悪に満ちた奥さんですね。
And they were confronted with by the prophet Elijah.
エリアによってこの指摘を受けた人たちです。
The story of those three people was real, but it's also an object lesson.
でこの3人はですね、実際にいた人なんですが、同時に教訓の象徴でもあります。
It's an object lesson that illustrates the great controversy between good and evil.
一つは善と悪の大争闘という象徴。
はい。There are many Bible commentators that say there may actually have been a false prophetess in Thyatira.
テラテラにはこの偽預言者の女版がいた。というふうに言う神学者がたくさんいます。人々はその女性、偽預言者に従っていって、アドバイスを受けるんですが、それに従うにつれて、彼らは神様からどんどんどんどん遠ざかっていくんです。
And they were becoming very tolerant towards those involved in paganism.
そして、偶像礼拝をする人たちの
Tolerant towards them.
人たちに迫害を、し始めるんですね。困難を
迫害。Tolerant.
忍耐。
So the wrong kind of tolerance.
忍耐なんですが、間違った忍耐。
はい。The Bible doesn't say tolerate evil. It says expose it.
はい。ですね、この悪に忍耐をするんじゃなくて、悪はこの指摘しなさいと聖書には書いているんですが、
Verses 21 and 22.
はい、21、22。
God always gives opportunities for rebels to repent.
神様は悔い改める人、はい、を
for rebels to repent.
悔い改めるということを常に促しているんですね。そして受け入れます。
Opportunity to surrender to God.
神様に、献身することを、チャンスを与えてください
ます。
さあ、この中にこうなんか自分はなんか欠けてるなって欠陥があるなとかって思う。
rebel ですか ？rebel ね、to rebel。
そっちの。
霊的な不良。
はいはいはい。
Any rebels here today? Rebelling against the word, rebelling against this.、はい
今、
The message is for you.
はい、皆さんの中に何か自分は神様に抵抗してるな、反抗してるな、反逆しているなと感じている方いらっしゃいますでしょうか。
Sometimes there are rebels in the churches.
時々教会の中にこういうこともあります。
You know, the church wants to do this, the pastor wants to do that. 私は反対です。何でも反対です。That's a rebel.
はい、教会の牧師がこれをやりましょうって言ったらいつも反対する。
The Holy Spirit is trying to press the accelerator.
聖霊はこのアクセルを踏もうとするんですが。
And they push the brakes.
こういう人たちというのはブレーキを踏んじゃうんです。
You know, I hope there's no rebels here today.
はい、ここにいる人たちはそういう人一人もいないというのがよくわかります。
はい、
皆さんの顔を見てたら。
ね、And verse 23.
はい、23節。
Jezebel has many children.
イザベルにはたくさんの子供がいました。
Those who follow her teaching and reveal her spirit.
このイザベルの教え、間違った教理に従う人たちは
are her children.
このイザベルの子供とみなされます。
And Jesus says this.
イエス様がこうおっしゃいました。あなた方一人一人の技に応じて報いよう。
So, according to the works, you will receive what you worked for.
私たちは何をしたかということでこの報いが決まってくるんですね。
It's like the wages of sin is death.
同じパターンがありますね、罪の収報、罪の報酬は死である。
はい。Another quote, Prophets, Patriarchs and Prophets 268.
神はそのしぼめを通して人間に語り、注意や警告をお与えになり、その罪を非難なさる。神はすべての人の品性が決定される前に、その過ちを正す機会をお与えになるが、もしその人が正されることを拒否するならば、神の道からはその人の行為の傾向を他に向けるために干渉することをしない。彼には同じことを繰り返すことが容易なのである。彼は聖霊の感化に反対して心を固くなにしている。
May God deliver us from being in that category.
このような部類に私たちが入らないように祈りたいと思います。
But it's in the Bible. It's possible.
でも聖書に書かれているので気をつけていないとそれが可能になってしまうということです。
Verse 24.
24節。
A commendation for Thyatira.
テアテラにいる人たちに、褒めています。
He says, you have stayed faithful instead of being into, what they call here the depths of Satan.
サタンの深みに入るのではなく、忠実であったということを言っています。
The devil's lies and the things that deceive people.
サタンはこの騙してですね、偽ってこう騙すんですね。
Right, verse 25.
25節。
This could be the title for the message this morning. It says, "Hold fast to what you have till I come."
はい。今朝のこのお説教にタイトルをつけるとするならば、これをつけたいかなと思うんですね。
Don't let go of truth.
私が来る時まで自分の持っているものを固く保っていなさい。
Don't let go of truth.
真理を絶対に話してしまってはいけません。
Remember that God is faithful.
神様は忠実な方なんです。
All his promises are true.
神様が約束してくださったことは全部真実です。
And then Jesus ends with a promise.
で、イエス様は最後約束を持って終わられます。
We shall reign with him.
テモテ第二の手紙2の12。もし耐え忍ぶならば、彼と共に支配者となるであろう。
And another one.
もう一つ、黙示録20の6。彼らは神とキリストとの祭司となり、キリストと共に千年の間支配する。
And finally, the message to Thyatira has, in verse 28.
最後に、このテラテラの教会ですが、
talks about the morning star.
明けの明星が出てきます。
That's Jesus himself.
イエス様のことです。
He, is the bright and morning star.
イエス様が明けの明星なんですね。
And his desire for us, Paul wrote it in Philippians 2.
そしてイエス様の私たちに対する望みをパウロはピリピ人への手紙2の15、16に書かれました。
And we end with this passage.
この聖句で終わりたいと思います。それはあなた方が責められるところのない純真なものとなり、曲がった邪悪の時代のただ中にあって傷のない神の子となるためである。あなた方は命の言葉を固く持って、彼らの間で星のようにこの世に輝いている。
You shine as lights in the world.
彼らの間で星のようにこの世に輝いている、私たちのことです。
Stars.
私たちは星のように輝くんです。
The light comes from God.
その光は神様からいただいたものです。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声、映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。